聖書は創世記の2章、ね、創世記の2章の15節から終わりまでですね。私が奇数節読みますので、皆さん偶数節読みください。創世記、2章15節。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。
神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。
しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
そのうち神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。
こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。
そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。
こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。
すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。
それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。
その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。はい、そこまでですね。明日はいよいよ娘の結婚式ということで、今日も午後からバタバタとですね、西の宮の教会の方に行ってリハーサルというかね、準備の時が持たれるようになっておりますけども、結婚式では10分間のメッセージと、10分以内でということで、結婚式としては十分ではないかと思うんですね。いつもサフランの結婚式では5分ぐらいでやってますので、その準備をこうポルドモルしながら夕べも聖書を開いておったんですけど、私たちも今朝はこの創世記2章のですね、神様結婚に対してね、抱いておられる身思いというか、そういうことでね目を留めて教えられたいと思いますね。で、結婚ということを考えますとですね、ここ聖書から15節見ますと、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたと、こう書いてある。ね。結婚というのは、この、人生という、この、舞台というかね、脈絡の中で、起こるといいますか、出会うところのですね、大きな出来事であると。で、人生っていうのは一体、どういうことなんだろうかですね、聖書ではね。で、神である主は人を取り、エデンの園に置きと、こう書いてあるようにですね、人生というのは、園であるというかね、最近はこの ホームセンターとかああいうところでもね、ガーデニングということがよく流行ってですね、まあ、いろいろ庭をですね、きれいに整えるという、まあ、趣味というか、そういうものがこう流行している向きがありますけれども、まあ私たち、まあ、の人生っていうのは、まあ、7、80年とか、まあ、90年とか100年とかね、長生きの人はそうですけども、その一定期間をですね、神様から与えられて、そしてまあ、その人生というこの、まあ、花園というかね、あるいは畑というか、そういうようなものをですね、この、まあ、任せられている、まあ、期間であるということですよね。そしてまあそこでですね、この本当にこの自分に与えられた7、80年、あるいは100年ね、その時間をですね、こうどう生きるか、またこのどのようにですね、そこをまあ耕すかね、まあ人によったらですね、この与えられた畑である人生をね、まあ荒れ果てさせてしまう人もありますし、またこの作物をですね、種をまき苗を植えてもですね、収穫がまあ乏しい、まあ実りのあまりない人生いうのもあると思いますけども、まあ、そういう中でですね、神様の身思いというのはね、いつもこの神様のまあ園というかね、また畑ね、任せられた畑でね、本当にこの耕して、そしてこの肥料をやったりね、土作りをして、そして種をまいたり苗を植えたりね、花を咲かせたりね、そしてこの本当にこう一人一人この個性的なね、本当に素晴らしいこの花園であったり畑をね、この作るということがこの人生の目的ね。そしてそこからですね、美しい花や、またこの美味しい作物やね、果物であったり、この野菜であったりね、そういうようなものを豊かにこの収穫してですね、このその耕す働きを通して、収穫の喜びを通してね、本当に人生がですね、この祝福あるものにとしてですね、受け止められるようにするということがね、まあ神様のまあ目的であると思いますね。だから私たちはこの自分の人生をね、神様の前にそのようなこの収穫の豊かなね、そのようなこの園や畑としてね、この取り組んでいく必要があると思いますね。そしてですね、この第二に教えることはね、このまあ、18節からですね、見ていくとですね、その後神である主は仰せられたと、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとね、神様はですね、この人間がこのまあ一人ぼっちでというかね、孤独にですね、この生きることを望んでおられないね。もちろんまあいろんな理由があって独身で人生を送る人もあるわけですけども、しかしですね、神様はこのふさわしい助け手をまあ与えようとしておられるね。そしてこの20節を見ますとですね、いろんなまあ動物が作られたけどもね、このこうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名を付けたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった、ね。まあ、今の時代、この寂しいからということでね、ペットを飼ったり、ね、犬を飼ったり、ね、いろいろこうすることによって、まあ、紛らわそうとする人もおりますけども、しかしやはりね、この神様はですね、この私たちに、このふさわしい助け手をね、この、まあ、与えようとしておられる、それがまあ夫であり、また妻であると思いますね。 でここでですね、まあ、ふさわしい助け手というね、18節また20節に出てきますけれども、ふさわしいというところがね、この、まあ、ポイントであると思うんですね。で、私たちはこの結婚相手に対してね、何かこの、まあ、物を買ったり、車を買ったりするようにですね、まあ、非常にこの、もっといいものを買いたい。もっといいものをですね、もっといい人と巡り合いたい。ね。何かこう、白馬の馬にですね、またがってくる、まあ、騎士のようにね、あるいはこの男性であれば、ものすごいこの美しい人がね、このミス・ユニバースとかなんかそういう出てくるような女優のようなね、まあそういう人がであればなと思ったりするわけですけども、しかしですね、この神様が私たちにこの与えようとされる、願っておられるのはですね、まあ、ふさわしいこの助け手であるというね、ことですね。まあ私、まあまあ、このことはですね、このまあ、ボルトとナットの関係とよく似てるなと思うんですね。まあ、車でいろいろ作業しておりましてね、まあ、時々ですね、このネジをですね、こう強く締めすぎたりすると、まあ、ネジ山が切れるというかね、潰れるわけですよね。で、まあ、強い方の金属によって、まあ、弱い方の金属がこの潰されるということなんですけども、だから基本的にですね、ボルトとナットというのはですね、この材質がまあ同じであってね、そしてまたこのネジの溝のピッチがね、同じなわけですよね。だからこそこうスーッとこうネジが回ってね、まあきっちり締まるということですね。それと同じようにですね、まあ男性と女性の出会いもですね、やはりこのいろんなこう出会いの形がありますけれども、最終的にこのまあふさわしい助け手であることがね、一番まあ大事と思いますね。まあ22節から23節見ましてもね、こうして神である主はね、21節からね、そこである神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠ったね。何かこう麻酔をかけられて手術をされる時のような感じでね。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところから、ね、肉を塞がれた、ね。あばら骨を取られた、ね。そしてですね、こうして神である主は人から取ったあばら骨を、でですね、一人の女に作り上げ、ね、その女を人のところに連れてこられた。何かこれはですね、まあ、大昔であればまあ、おとぎ話のような話ですけども、しかし今の時代はですね、まあ、クローン技術というのが発達してね、人間の細胞からでも骨からでもね、その同じこの質のですね、この、まあ、クローン人間といいますか、あるいはクローンのまあそういうこの内臓器官とかね、作れるような時代になってきておりますね。まあそれは家畜なんかではすでにまあ成功しておりますけれども、だから本当にですね、この、まあ、聖書の書いてあることというのは、まあそういう意味で、まあ時代の最先端を言っているというかね、神様はアダムのね、あばら骨の一つを取ってね、そしてこの、麻酔にかけてね、そこからですね、あばら骨から一人のね、まあ、同じ質のですね、この女性を、まあ、作られたというね。で、このことは非常に深い意味があると思いますね。23節、アダムはね、まあ人は言ったという、まあ人っていうのはアダムというですね、アダムっていうのはまあ人とか人類とかいう意味ですからね、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、ね、本当にですね、この同じところから取られた、ね、同質の、ね、そういうこの移植されてもこのアレルギー反応のない、ね、そういうこの、まあ、助け手であるというね、だから本当にこの私たちがですね、この今結婚している人はですね、お互いが本当に神様からね、与えられたふさわしい助け手であるとね、そのようにこの確信 する必要があると思いますし、これから結婚しようとする人はね、何かこう物や車を買うようにね、何か身長が高くてね、収入が多くてね、そしてこの社会的なステータスが良くてね、いう、あるいはこう男性であればね、女性がこの容姿端麗でね、こういう風なね、目鼻立ちでとかね、そういうこの外見的なこと以上にですね、やはりこのふさわしい助けて、私の肉からの肉、骨からの骨ね、そのような何かこのまあ、あのまあ、親近性というかね、この親和性、何かいつもこうそばにいてもね、何かこう安心感があるというかね、この安らぐことができるね、もうそういうこのまあ、存在で、ありたいと思いますしね、またそういう人がまあ、導かれたらね、まあ、素晴らしいなと思いますね。で24節ね、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである、ね、このまあ、お父さんお母さんのまあ、そういう保護から離れてね、このまあ、独立宣言ですよね、まあ、一国一城の主となるね、二人は一体となるのであるとね、マタイによる福音書19章ではですね、二人は一心同体となるのであると、このようにまあ書かれておりますけれども、まあ本当にですね、この一つとされていくね、結婚のまあ目標というかね、歩み方というものを教えてますね。まあここはですね、この一体となる、一つとなるというまあ言葉は、この神様唯一であるというね、言葉とね、同じ言葉であると言われてますけども、神様はこの三位一体の神ね、複数性を宿すこのまあ唯一性というか、ブドウの一房のようなまあ唯一性ということですけども、まあそこにはですね、それぞれのまあ人格が尊重されつつね、区別性がありつつ、この一体であるというね、そういうあり方ですよね。この男性と女性もね、どちらかがもう一方的に支配してね、何かこうねじ伏せられるんじゃないしね、このパートナーシップの中で、この三位一体の神のようなね、同等性の中でね、このお互いがこの理解し合ってね、生きていくということがね、求められている。男女の違い、生い立ちの違いね、この個性の違い、いろいろありますけどもね、それらを認め合ってね、この歩んでいく、一つとなっていくね、この愛し合うということはね、理解し合うことであるという言葉がありますけども、本当にですね、この一心同体となるね、いうことは、その違いを理解し合って、この愛し合うことの中で起こるね、そういうこの一体性であるというね、ことを教えられますね。まあ、そういう意味で、この神様がこの私たち、の人生の中でね、この合わせられる人を備えて与えてね、そしてこの園といいますか、畑としてのまあ人生がね、豊かに耕されるようにね、まあ1たす1は学上は2ですけどね、この結婚してですね、起こるですね、1たす1はこの3にもなり4にもなり、また11にもなるというかね、そういうこのなんていうか不思議な足し算のまあ世界であるわけですからね、そのようなこの祝福の中にね、この家庭を守りね、そしてその園であり畑である、この家庭やまた人間関係や人生をね、豊かに耕してね、そこからの収穫でね、本当に豊かに祝福されるね、人生をこの歩んでいきたいと思いますね。それでは御言葉のお祈りしましょう。